そじ男のなだれ式ラジオ、略してダンジキラジオ。こんにちは、山です。このポッドキャストはみそじ男2人の愛しく切なくて心強いトークでもって、通勤中の同世代のあなたや寝る前のひとときを過ごすあなたの共感を勝ち取ろうというコンタクトサイドトークバラエティーです。配信時は毎週日曜日の午後4時となっております。今回の収録場所も我が家です。というわけでですね、本日は友人のアラと私で、収録を行おうかなと思っております。で、今回のお題というかですね、アラに話してほしいなということなんですけれども、自分とですね、お仕事の話をですねやってほしいと思っているんですね。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
寒いね、やめちゃんち。
そうです。
相変わらず。
そうです。
物もないし、
よく泊まりに来るからね。ちょっと前よく泊まりに来てたからね。
生活感ないし、
はい、
この部屋。今日は鼻声の山ちゃんですが。
そうです、うん、すいません。薬飲んだんですか？あんま効かないですね。
花粉症ですか？
花粉症ですね。
花粉症ですね。
花粉症ですね、
はい、ピークですからね今。
そうですね、
うん。
じゃあちょっと聞いていきましょう。はい。
そうね、
じゃあ、うん、ざっくりでいいので、
うん、
どういうお仕事をされてらっしゃるんですかね。
はい、今はですね、一応就労支援を行ってます。ああ、
就労支援。
はい。世の中のね、はい、世のため、人のため。
おお。
うん。
ちょっとこう、硬いというか、
そう。
就労支援という言い方をすると硬いですけれども、もうちょっとこう、噛み砕くとか、要はどういう仕事だって。
一応ですね、
はい、
世の中にこうハローワークという機関があると思うんですけど、まあああいうもんですね。
あ、そうですか。う
ん、まあ全然いろんな人、職探し、お仕事を探している方の相談に乗ってですね、職業を探す。プラスアルファ、僕がやってるのはその求人も開拓、取ってくるですね。人材欲しいという
会社側にも行くし。
にも行くし、
仕事を求めてる
人の
人にも行くしっていうか、
相談する、
相談
受けるし、
受けるしっていう方を。
そうそうそうそう。
なるほど、
うん、
じゃあ基本、相談を受けて、
うん、
こんな会社がありますよって、
うん、っていうところまで行ければいいんですけどね。今僕がやってるところは公的なところで。
あ、そうなんですか。
うん、
ほうほうほう、すごいですね。
そう、
ま
あ本当にハローワークみたいなところなんですけど、登録者、その求職者が利用するにも
別
にお金はかからないし、
はいはい、
企業が、求人を掲載する、募集するについてもお金がかからない。
ほうほうほう、う
ん、だからまあ民間とは違うところ。
じゃあちょっとちなみになんですけれども、うん、その正社員、
うん、
まあ、契約派遣、
はい、いろいろあります、
ね。フリーター、
うん、
フリーターとかは、アルバイトとか、パートとか、
ね、
それ、うん、だいたい全部。
そうですね。今いるところは、すべての、雇用形態扱っている機関になるので、
はい、
正社員に就きたいという人から、例えば、もう結婚されて、
はい、
家事をやってる方、
なるほど、なるほど。
で、たまにちょっとパートしたいという人もあります、
ね。
いろんな方がいます。
じゃ結構幅広い
ですね。基本的にはその中途っていうんですかね、ある程度就業経験がある方が、
ほうほうほうほう、
相談に来るんですけども、今こんな情勢でね、新卒の方も仕事を探してますんで、
そうね、
緊急のそういった新卒のね、応援窓口みたいなのもやってるので、もう新卒から第二新卒だとか、いわゆるね、第二新卒だとか、
はい、
もうすでにリタイアされてる方で、まだ働きたい、
再就職
です
よね。もうちょっとやりたいっていう、
うん、60代の方とかね、
はいはいはい、
うん、60代でも全然ね、バリバリ
働ける人は働けますから、ね、全然で、
うん、そういう方まで、全ての全年齢、そして全雇用形態を扱っているところになります。
そういう、会社であると。
そうですね。そういうことをやっている、会社ではありまして、うん、
じゃそういう会社であると。で、
うん、
その中で特にアラは何を やってるの？どういう部門っていうか。
うん、そうですね。まあ会社としてはまあいろんなことやってるんですけど、
はい、
まあその中のまあ一部署で、
はいはいはい、
そういったまあ公的な機関のところに、まあ私はまあ常駐してね。
おお、そういうことだった。
まあ出向みたいな。
ではですね、具体的に日々どういう業務に当たっているのかっていうところをですね、聞いていきたいと思いますが、
そうね、
どうなんでしょうか。
とりあえずそのね、いわゆる人材業界って一括りに言っても、
はい、
まあその業界にいる人は分かるかもしれないですけど、
はいはいはい、
分からないでしょ、山ちゃん分かんないでしょ。
そう、
どんなものがあるか、イメージ、人材業界で聞くとどんなイメージ？
まあ、だからマッチングっていうのもあるし、
マッチングっていうとだいぶ専門的なところになっちゃうけど、
とかなんかこう、うん、なんだろう、こう要は新卒の人入ってさ、
うん、
なんかこういう時でこうした方がいいんですよ、エントリーシート書くからこうですよとか、
はいはいはいはい、
いうイメージが一番強い。
うん、
あとはまあ今言ってたようなハローワーク的というか、
うん、
はい、ですよね。
なるほどね。
うん、
そう、まあ僕もまあ転職して人材業界に入ったんですけど、人材業界ってまあ結構幅広いんですよ。
へ
ー。で、まあいろんなことをやってる会社があると思うんですけど、はいはいはい、まあ人材って聞いて一番パン、あのピンとくる、
はい、
パンじゃないピンとくる
どうしてもいいよ
ところは人材派遣ですよね。
そうね、人材派遣、
まあ、よく聞く
派遣業、
派遣業ね。で、人材派遣っていうのは、はい、結局その人材派遣会社が雇用して、
はい、
で、まあその工場だとか、
はい、
まあ、事務だとかね、
はい、
っていうところにこう派遣するわけですよ、
はい、
っていうのが多分まあ人材業界というと大体人材派遣、
ああ、はいはいはいはいはい、
まあそれでいいんですけど、
はい、
あのプラスね、その人材紹介会社っていうのがあるんですよ。
ああ、なるほど、はい。
で、人材紹介会社っていうのは、あの普通のその正社員で転職を探してる人をサポートする会社なんですね。
はいはいはい。
で、例えば今転職したいと思ったら、何をするかって言ったら何する？
パソコン。
パソコンやって、はい、どうやって仕事探す？なんか登録したいでしょ。
リクルートみたいなところで登録して、
そうそう
ね、
うん、
こういう会社あるんだって言って、ね、
求人探す。
そうそうそう。
でしょ？そう。で、ああいうのをやってるの、まあ求人サイトって言うんですよね。リクナビとか、あ、
はいはいはい、リクナビ、
エンジャパンとか、
はいはいはいはい、
有名なところ、
はいはいはい、
マイナビとか、
はいはいはいはい、
どうだとか。
はいはいはいはい、
デューターだけど、
はい、
とかね、
そうね、う
ん、あるんだけど、そう、だあんまり大体ああいうところで探すわけですよ、うん、であれは自分でこうネットで探せるわけですよね、
はいはい、
求人、
そうね、そうね、う
ん、まあ、はい、ハローワークは別にしてね、
はい、
自分で探すわけ、
はい、
であれは民間の会社なんですよね。でその人材紹介会社っていうのは、相談に乗ってくれるわけですよ。で実際そこに登録すると、じゃあまず来てくださいと、登録しに来てください、
はい、行きました、はい、
相談しに来てください、はい、で行くと
お願いします、
お願いします、で、まあ、キャリアどんな経験されてきたんですかという話からまず入る。
昔、
うん、
車を売ってました、
売ってました
とかね、
とかね、
うん、
とかね、
とかね、うん、そこで修理まで行きました、
うん、それどういう風に売ってたかとか、部下何人いたんだとか、
あ、
その営業、販売営業だったら月何どんぐらい売り上げがあったのかとかね、
あ、
それが全国的にないんだったのかとかね、まあいろいろあると思うんですよ、
結構具体的に、
そうそうそうそう、そういうアピールポイントとかあると思うんですよね、
はいはいはい、
うん、でそういうのをまず聞く、でそこから次どういうところに転職したいのか、
はい、
ですよね。でなんで転職したいのかっていうのを多分聞くと思う。
なんかイベント会社行きたいっす。
なんで？
え、なんかすごい楽しそうね。
楽しそうでしてしまう。だいたいいるんですよ。でもこういうのって本当に。
おっと。
うん。全然なんでっていう。
ああ。
いや、なんか楽しそうだから。
楽しそうだから。友達がやってて楽しそうだから。
そうそうそうそう。
だって車売るのしんどいし。
全然そういうやついるんだけど。
はいはいはい、
うん、まあそういうところ多分聞くんですよね、
はい、
で紹介会社、まあいろいろそういうその人のキャリア経験をね、
ああ
聞いた上で、であと希望ね、 年収だとか勤務地だとか、まあ、職務内容もちろんなんですけどね、いろいろあると思うんですよ。ポジション、タイトルとか、いろいろある。
23ぐらいで、まあ年収はまあ、700あればいいかな。
とかね。あるんですよ。で、そのだんだん上の方になってくると、やっぱ、課長だとか部長だとかっていう、その肩書きをね、気にする人とかね。マネジメント、何人、部下何人欲しいとかね。
あ、逆、そんなまで言うやん。
言う。います、います。言う人はね。
ちょっとさ、話聞いてもいい、うん、課長クラスとか部長クラス定職したいの？
結構いますよ。
独立とかじゃなくて。
全然あるある。
ま
あ事情は様々ですけど。
会社が傾いてる。
とか。
ああ、まあそれはね、正当な理由だけど。
合併してとか。
ああ、
まあもちろん、その普通にキャリアアップしたい。もっと給料が欲しいとか。もちろんそういう人もいますよ。でも、7割方ネガティブですよ。転職理由なんですよ。
ネガティブっていうと、例えば
例えば、まあ、その、さっき言って、合併して、新しい、その、親会社に吸収合併されるとかね。
はい。
っていうと、自分のその、ポジションがなくなってしまう。
とか、カルチャーギャップが。
そうそうそう。で、まあ、普通にタイトル合併だとしても、はい、ね、全然異文化の人たちが入ってきたりすると、一緒にやっていけないなとかね。いろいろあるわけですよ。
話戻しましょう。まあ、いろんな人がいるんですね。
そうですね。で、そういう人たちの経験、希望を聞いて、で、どんどん、じゃあ、こういう仕事どうですかという感じでですね。はい、まあ、べったりついて、紹介していってくれるっていうのが、その人材紹介会社、エージェントって言うんです。
ああ、はい、エージェント、よく聞きますね、エージェントってね。
はい、エージェントです。ただ、その場合は、まあ、実際のところ、企業は、そのエージェントにお願いする場合は、
はいはいはい、
費用が発生するわけです。基本的には、
はいはい、
っていうとやはりハードルが高くなるんですね。普通のハローワークとかね、公的なところで募集すればお金は企業もかからない わけですけど、民間の会社に頼む以上、その求人サイトもそうなんですけど、求人サイトよりもその人材紹介会社に頼む方が企業が出す金は全然高い。
そうなんだ。要は一人一人つくから。
そうですね。で、まあ、ある程度キャリアを見極めてマッチングをしてね、その人が本当にこの求人に合ってるかどうかっていうのを、そのエージェント、つまり代理人ですからね、が見極めて企業に紹介する。
ああ、じゃあさっき言ったみたいに、いや、うん、俺700万でっつって、
うん、
いやお前400がいいとこだよ、
うん、
っていうのもある。
あります、あります。
し、
うん、
逆に俺400ぐらいで、いやいやあなただったらもっと行きますよっていうのも、
うん、あります、あります。
そうなんだ。
うん、そっか。全然年収アップする人もいるし、年収が下がる人もいます。
ああ、やっぱりね。
うん。
だったら今のままの方がいいですよ、みたいな。うん、
はあ。そうですね。っていうのが、まあ、人材紹介会社って、ね。っていうのが、まあ、なんとなくその転職にまつわるっていうところで人材業界っていうのをこう、
はいはいはい、
イメージする人が多い。だけど人材業界っていうのは、あと他にもね、その、新人、研修、教育、
そういうのも含めてやっぱ人材が、
通信教育とかね、やってる人いるかもしれない。
なるほど。
あんなのもそう。で、企業で、会社で、まあ、自分の自己啓発で通信教育申し込めたりする人もいると思うんです
よ。ありますよね、会社によっては
。ああいうのやってるのも全部人材業界、一括りやったら。で、なんか、まあ、新人研修や階層別の研修とか、なんか、まあ、企業内の研修で講師外部から呼んだりする。で、そういうの取り仕切ったりするのも、まあ、人材会社。
へえ、広いね、
うん。
だとすると。
で、なんか資格とか取りたい。で、どっか通学講座でどっか通ったりする。
はい。
ね、そういうのもやってるの、人材会社。まあ、結局その、人のキャリアを開発っていうかね。
なるほど、そっか。うん、キャリアアップって単純に転職だけじゃなくて、
そうそうそうそう、
能力を高めるっていうのを含めて人材っていう。
そう。
ではですね、最後に、まあ皆さんもこういうのを聞きたいのかなと思うんですけれども、どういう人が転職を成功して、まあ成功しがちで、逆にどういう人が、もうちょっと頑張ってってなっちゃうでしょうか。 まあいろんな人いるとは思うんですけど。
そうですね。
いや、まあ、一概ではね、言えないと思いますが。
そうね。
はい。
まあなかなかね、この短い時間でね、
はい、
語り尽くすのはなかなか難しいかもしれないんですけど、
はい、
一応今やってるのはその転職っていうよりは、
はい、
今仕事がない人、仕事が本当に就きたいっていう人の支援をやってるんですね。
はい、
うん。で、まあそういう人が、こう、いち早く、いち早くというかまあ仕事がこう見つかる傾向。
なるほど。
うん。
ほうほうほう。
で、やっぱり、
はい、
データで撮ったわけじゃないんですけど、まあ生の声としてね、僕が感じていることは、男性と女性だと、
はい。
どっちのが仕事、すぐ着くと思う、見つけると思います。
まあ、
僕の感じたところからね、の答えしかできないですけど。
まあ、ね、差別的って言われたらあれですけど、
うん、
で、男性の方が、なんていうの、ほら、女性で結婚で辞めたりするから、うん、まあね、入った瞬間にっていうのが
嫌。ハードル高そうですよね、女性の方が。
企業、ね、男性かな、やっぱ。
はい、でもね、大体ね、こう、就職決まりましたとか、ここに勤めますっていうふうに決まるのは女性なんですよね。
へ
ー。なんで女性の方が多いのかなと思うんですけど、
はいはいはい、
やっぱね、決断力は女性の方がね、早い。もうね、
なるほど。
さっぱりしてる。
ああ、
それは。諦めが早い。まあ、悪く言えば諦めが早い。で、まあ、妥協っていうかね、その自分との希望してるところの妥協点を見つけるのがやっぱ早いんですよ。
なるほど。
でよく言えば決断力が高い。
なるほど。
うん。で男性は、まあ、やっぱ男性っていうことだけあって、
はい、
将来をやっぱね、担っていかなきゃいけないっていうのもあるのかもしれないから、
はいはいはい、
やっぱ迷うんですよ。
男性はね。
本当にこれでいいのかなとか、うじうじ、ぐじぐじ。
ぐじぐじ。
ここにやろうみたいな。
言うや。
そう。
へー。
だからなかなかね、決められないんですよ。で例えばその、正社員を探してて、活動してる。だけど、やっぱりちょっと自分の経歴とかね、いろいろ活動した結果、ちょっと正社員難しいから契約社員でとか、派遣とかで、とりあえず働きますと。
はい。
やっぱね、離職期間を長く作ってしまうよりは、仕事した方がいいっていう見方もあるので、
はい。
先にね、それで契約社員だとか、派遣で決めてしまうっていうふうに、まあ、妥協点ですかね。決定をする方はやはり女性の方が多い。男性は、なんだかんだこういろいろ理由を作って、っていうか、まあ理由があって、
あ、
うん、なかなか決まらないのが男性のが多いと思いますね。
じゃあ、性格っていうのは、
うん、
まあ今言ったように決断力っていうのはあると思うけど、
うん、
やっぱこういう、明るい人でしょ、やっぱ取りたくなるのはね。
まあ大体企業が言うのは明るい人。
まあ最初はね、うん、それで、ね。
大体そう。うん。まあ性格はね、でもいきなり変えろって言ったって変えられないし、
うん、
暗い人で就職できないかっていうと、うん、そういうわけでもない。
あ、はい、
まあ結局、ね、はいはい、縁なんですよ。まあこうやって縁でくくってしまうのはしょうがない、あんま良くないかもしれないですけど、
うん、
まあ運命的な出会いみたいな感じで、決まるべくところに決まっていくわけですよね。
お、
大体。
番狂わせはあまりないと。うん、
そう、まあ、肌から見たら番狂わせかもしれないんですけど、
はいはいはい、
まあ、なんだかんだ言って決まる人はいきなり決まるんですよ。
へえ。
それまで全然そんな音沙汰ないのに、いきなりね、この1週間ぐらいで、パンパンパンみたいな感じで。
ああ、旅ってあるからね、やっぱり。
で、決まるときはほんと一瞬。いきなり決まったりする。
はあ。
ので、だから本当に今、そこ、職を探してる人に言いたいっていうか、
お、
はい。まあ、今までね、こう、いろいろ仕事を探して、決まった人に、まあ、その就職活動をしてるときに何が大事だったか、こうしたから良かったんだ、みたいなポイントを大体聞いたりする。まあ、アンケート取ったりする。
はい。
で、その中で、一番多いのが、
はい、
多かった3つのポイントっていうのがあって、
はいはいはい、
一番は諦めない、
はい、諦めない、はい、
諦めなかった、やっぱ、うん、 まあこれがもう1位かなというところ。で、諦めなかった。で、プラス、行動し続けた。
なるほど。
行動したってことね。そう。でも大体ね、仕事探してると、だんだん行動しなくなってくるんですよ。
はいはいはい、はい。
最初は、よし、見つけてやろうとか、自分に合った仕事探してやろうって言って、まあ、ハローワーク行ったり、民間の求人サイト登録したり、はい、いろいろ動くんですけど、やっぱりそんなうまくいかないんですよね。自分の希望に合った仕事なんてすぐ見つかるわけないし、
そうね。
うん。求人も出てくるわけがない、そんなタイミングよく。はいはい、で、だんだんこう長期化してくると、
はい、
ね、選考も落ちてきたりとか、
はい、
書類選考通らない、面接通らないっていうと、だんだんこう、あれ自分ってダメなんだみたいな感じで応募してもしょうがないんじゃないかっていう風になってくるんですよね。で、そうするとだんだん行動力が落ちてくるんですよ。
心が折れるというか、
うん、
はいはいはい、
だんだんね。でもやっぱりその中でも行動していかなければいけないねっていうところで、行動し続けたっていう声。
バットは振り続けろと、三振してもいいから。
そうなんですよ。
振らないと当たらないと。
そういうこと。数打ち当たるじゃないですけど、でも本当就職活動は数打たなきゃ当たらない。本当に。
はいはいはい。
で、あとは三つ目は前向き。
はい、明るばり。ポジティブ。
ポジティブシンキングですね。
三振の時もゴロの時も。
本当ね、ネガティブに考えても何にもいいことない。
そう、
就職活動に関しては、まあ他にもあるかもしれないけど、
ね、何でも、
本当前向き。結局この3つをまとめると、諦めずに明るく行動するなんですよ。
へえ、それがまあ、
これが最大のポイントだと思います。就職活動について。
まあ、努力もいろいろあるけど、
あるけども、
精神的なところで言うとそういうのが大きいと。
うん。でなので、まあ、就職見つかった人の話をね、そのアンケートとかで多いのはこの3つなんです、ね。まあ、なかなかね、とは言われてもなんですけど、はいはいはい、本当にね、仕事見つける人に関して言うとね、今日の本人から見たらね、いろんな、まあ、理由があって、条件があって、仕事見つけられない人もいるかもしれないけども、まあ、その3つはね、誰でもできることだと思うんで、大きい頑張ってほしいな。
まとまりましたね。
もうね、無理やりちょっとまとめてみようかなと思ってね。
はい、
山ちゃんの鼻声もそろそろ厳しいんじゃねえかと思いながら。
はい、じゃあ、本日は友人のアラからですね、就労支援のお話、合宿のあるお話、はい、いただきました。また。
また。